この朝は聖霊に逆らってはいけない、聖霊に逆らってはいけないという題で、御言葉を問い継がせていただきます。ちょっと最後のメッセージの終わり方がもう守っていないってこう断罪して終わりなので、そこから恵みをっていう感じではない終わり方ですけれども、今日も主の恵みは十分で、私たちは主の御言葉に聞き入らせていただきたいと思っています。リベルテン、これは自由にされたもの、以前奴隷であったりその先祖が奴隷であったっていう意味、リベルテンっていうのはそういう意味ですが、そのリベルテンの街道に属するユダヤ人たち、その街道に属するユダヤ人たちとの議論がきっかけで、ユダヤのこの議会、最高議会へと強制的に連れてこられたステパノという人は、偽りの商人たちによって聖なるところ、これは神殿を意味していますが、当時神殿、聖なるところとモーセの伝えた慣習、これは律法ですね、聖書の律法を指していますが、これらを汚すものとして訴えられました。ステパノはそのようなものとして訴えられた。そしてそれはステパノが述べ伝えていたイエス様もまたそのようにモーセと神様とに逆らうものであることをこう意味していたわけですね。このような偽りの証言に対して、彼らはステパノをこう宗教裁判にかけて神殿立法を汚す者としてもう処分したかったわけですね。イエス様を十字架にかけたように彼らはこのステパノを処分したかった、死刑にしたかったわけですが、このような偽りの証言に対して御使いのような顔でメッセージを語ったステパノですが、3回に分けてメッセージを見てきましたが、今日のところがその最後の部分となりますね。前回私たちは荒野で40年間を過ごしていたモーセに神様が彼に現れて彼を使わされた、このイスラエルを救う民の指導者、イスラエルを救う民の指導者としてエジプトに使わされたことを見ました。ですからモーセよりも彼を使わされた神様にこの重点が置かれていたと思うんですね。で、置いていたわけです。でもやはり神様はご自分だけでこの救いの技を行われたのではないです。モーセを通して、つまり彼を用いることで、神様はこのイスラエルの民を、エジプトで奴隷となっていたこのイスラエルの民を神様は救い出された。ですからモーセが語ったことは、彼に語れとおっしゃった神様が語られたことであり、モーセが行ったことは彼に行えと命じられた神様が行われたこと。モーセが勝手にそういうことを言って、モーセが勝手にそんなことをしたではなくって、私は何者ですか、私は言葉の人ではない、他の人を使わせてくださいって言うまでに私は何もできない、誰も私のことを信じないって言って、もう砕かれ、もう私は何者でもない、その荒野での経験を通してそういったものであった、それを理解していたモーセを使わされた神様、この神様が彼に語れ行えと言ったわけですから、モーセが語ったことは神様が語られたこと、モーセが行ったことは神様が行われたこと。それゆえに神様はご自分が救い出されたこのイスラエルの民に対して、神様はこのモーセに聞き従うことを要求されたわけです。私が立てたこのモーセにあなた方は聞きなさい。それが神様に聞き従うことだからですね。で、そしてこの時のこのステパノを訴えていたユダヤ人たちを見ると、彼らは自分たちの父祖たち、先祖たちも彼ら自身も、私たちはモーセに従ってきたとこう自負しているようですよね。だってステパノを刺して、イエス様を刺して、この人たちは神様とモーセに逆らうものだ、汚すものだって言って批判してるってことは、私たちはモーセに従ってきた、私たちは神様に従ってきたってこう言ってるわけですが、 ところがステパノは、彼らの父祖たちが、ユダヤ人たちの父祖たち、私たちの父祖ってステパノも言ってますよ。が、実際にどのようにモーセに応答したかを、このところで語っていますね。39節から41節のところ、もう一度読みしますので、聖書を見てください。ところが私たちの父祖たちは、彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセは、どうなったのかわかりませんから、とアロンに言いました。その頃彼らは子牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。ステパノは何と言っていますか？彼らの父祖たち、私たちの父祖たちは、モーセに従ったって言っています？今のところを読んで。従順、彼らは従順であった、神様に従ったんだよ。違いますよね。彼らはこのモーセに従うことをせず、かえって彼を退けた。そしてそれは、もうさっきも言いました、モーセを使わされた神、モーセによって自分たちを救ってくださった神様を彼ら自身が退けたということですね。彼らは奴隷であったエジプトを懐かしく思うことで、いや、エジプトの方が良かった、昔の生き方の方が良かった、神様を知る前の方が良かった、そういったことを懐かしむことで、モーセの兄のアロンに金の子牛を作らせて、で、偶像に仕えることを彼らは願った。それに仕えて、こう、ね、お祭りのようなことをしていた、楽しんでいたっていうわけです。でこれを聞いて皆さん、あなたはどう思いますか？この人々がそういうふうにしていた。いやいや、もうちょっと荒野だからね、何かそういうパーティーでもするようなものも必要だったんでしょうとか、どうでしょう、皆さんどう思われますか？もしあなたがこのイスラエルの民だったらどうでしょうね。彼らは400年以上もエジプトにいたんだから、400年ですよ、400年以上もいたんだから、異教の神々に仕える習慣が身についていた。そうでしょうね。彼らだけでこうやって住んでいましたけれども、やっぱりエジプトの影響を受けてるわけですよね。それゆえに、もうエジプトで生きていくためには、ある程度妥協しないといけない。ファローにも逆らえない。そのためには必要だったので、その習慣からすぐには抜け出せないかったのも無理はないんじゃないか。私たちもそうだよね。そんな感じで同情心が出てきます。こういうのはどうでしょう。モーセは山に登って40日も帰ってこなかった。もう普通だったらもう山で息絶えてるだろう。ね。一人で行ったわけですから。帰ってこなかったので、民はモーセが死んだと思い、兄のアロンに指導者となることを願ったんだけれども、その上でモーセには何がありました？杖ですよね。モーセ、これ杖が神様じゃないですよ。もう神様はこの杖を通して、エジプトの銃の災いであったりね、その後もアラノでもそういう、奇跡をなされるわけなんだけれども、そのモーセの杖の代わりとなるもの、つまり目に見える形での神の存在としてこの金の子牛を必要とした。まあいくらでもそういう理由、理屈を挙げることはできますよね。理由が何であれ、まあ彼らは従わなかったわけですけれども、もしここの当時のユダヤ人たちが自分たちの父祖たちがモーセに従わなかった、そのことを事実として認めるならばどうでしょう。ステパノ、さっきも言いました、ステパノとイエス様に対するモーセと神に逆らうものと彼らの言っていた訴えはそのまま自分たちに返ってくるわけでしょ。自分たちの先祖も従わなくってその子孫なんだっていう、こう認めてしまうことですよね。まあ、少なくとも自分たちは違うって言ったとしても、自分たちの父たちは父祖たちはそのようなものであったと認めざるを得ない。反対にもしそれを否定するならどうでしょう。 いやいや、そんなことはもう最初の時から私たちはもうずっと神様に従順であった、モーセに従順であったと、そのことを否定するならば、それはエジプトからこの時に至るまで自分たちの歴史、その自分たちのこの歴史を否定してしまうことになりますよね。どっから来たんだ。ずっと旧約聖書見ても、そのダビデがエジプトの時、その救いのことをね、こう開口して詩編なんかでも出てくるわけですけれども、そういうのも全部こうね、まあエジプトから出たまではいいかもしれないけど、その後の歴史がなくなってしまうわけですよね。いわゆる父祖たちはもう従順に、先日子供たちと家庭礼拝で読んでいたそのところが今モーセのところなんですけれども、普通に行けば11日ぐらいで約束の地カナンに行ける。40年間もどうやって11日で行けるところをどうやって頑張ってそんなに時間かけます？どれだけゆっくり行っても、まあまあそこに動かなかったって言えばあれでしょうけど、動かなかったら荒野ですよね。後ろはエジプト、前はその約束の地なんだけれども、自分たちがいるところは荒野でしょ。で、11日間経てば、歩いていけば行けるわけでしょう。どうやってわざわざ40年間かけるんですか。彼らがもし従順であれば、いやいや、彼らが滅びて自分たちの子供がそこに入る前に、彼ら自身がもうとっくに入ってるでしょう。そういった歴史が全部否定されてしまうことになりますよね。どちらにしても、私が言わんとしているのは、このステパノがこうやって言ってるのは、私たちは聞き慣れてるんだけれども、彼らは聞きたくなかったことでしょうね。知ってると思いますよ。旧約聖書を信じてるんだから、その歴史は知ってるんだけれども、あえてそういうことを触れられると、いやいや、そんなことは横に置いて、私はお前を裁こうとして、私たちはお前の信じてるイエスを裁こうとしてるってこうしてるわけですから、都合が悪かったわけですよね。そのように追い込まれた。じゃあそのように神様とモーセを退けて偶像に仕えたイスラエルの民に対して神様はどう応答されたのか。42節43節のところ。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされた。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ、あなた方は荒野にいた40年の間に、ほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。神様はご自分を退け、ご自分が作られたこの被造物である天の星を本当は納めなさいって命じられたわけです、最初は。でもそれを神として、それに仕えていたその拝む民に対して神様は背を向けられて、そのままにされた。ここで引用されているのは旧約聖書のアモス書の5章の25、26節の言葉ですが、アモスという人は紀元前8世紀前半から半ばにかけて活躍したと考えられるこの預言者ですね。主の預言者。で、今のこの括弧のところの説明を少し加えるなら、モロクっていうのはヘブル語ではモレク。そのヘブル語をギリシャ語に直した70人訳っていうのがあるんですが、それでモロクってこう言うんですね。ですからこのモロクの幕屋に彼らは仕えたわけですが、それとは何かというと、アモン人、もうアモン人については説明しないです。アモン人の神を指し、彼らは何をしたかというと、子供を焼いて捧げる習慣があった。自分たちの子供を焼いて神様にこのなだめであったり、そうやって捧げて神様を喜ばせようとしたっていうんです。もう大いに虐待ですよ。そういう習慣を持っていた。で、イスラエルのためはそんなことしてたのかって言うんですけど、そうやって言うわけです。で、もっと驚くのは、後にダビデの子ソロモン、知恵の人、最初の出発は良かったですよね。神殿も建ててとかあるわけですけれど、後に彼はたくさん外国から奥さんを呼んで、そばめの人たちも呼んで自分の近くに置いたゆえに、その外国から奥さんを呼ぶということは、みんなそれぞれその偶像の神々を持って、それを OK してしまった。受け入れてしまった。で、彼が年を取ってきて、いろんなことがシャープに判断できなくなってきたときに、それが自分にとって罠となった。 後にダビデの子ソロモンはエルサレムの東の山の上にこの神を、このモロクの神ですねを礼拝する高きところを築いたって聖書に記されていますね。始めだけじゃなくて終わりもこうよくフィニッシュしたいですよね。また論破とは短いですが、その説明は短いですが、土星と関係のある神の名で、旧約では機運とも、機運、ちょっと聞き慣れない言葉ですが、機運と呼ばれている。これもアモス書に記されているんですが、まあ、この星と関係する、それをこう神として、こう、祀っていたわけですね。で、いずれにしても、あれだけの救いを体験して、ありえないわけでしょ？200万人ですよ。あれだけの救い、エジプトからこうね、救い出された。それだけの体験をしながらすぐに自分の、その神様のことを忘れ、偶像に仕えるイスラエルの民。この民を神様はそのままにされたというんです。そしてそれは彼らにとってはやがてバビロンの彼方へと移される。というこの補習を意味していたわけですね。神様が裁かれたというよりも、神様があんな小さいイスラエルの民、自分たちではもう敵がエジプトから、このいろんなところから敵が来た時に、世界のへその緒ですから、あそこを得たいわけですよね。今のように飛行機はない。みんなそこをゲットして次のところを支配したいわけですが、あんな小さいイスラエルが自分たちでどうすることもできない。でも神様はその小さいからこそ、弱いからこそ、カタカナだからこそ、彼らを選んで私があなた方の神となる。で、約束したのは彼らはその神様に背を向けたので、当然他の国が来た時に、エジプトと仲良くしようよって賄賂を渡して、そのどっかと仲良くしたところで、それは長持ちしない。結果、最初にはアッシリアですが、その後にはバビロニア帝国へと捕囚として連れて行かれる。神様は預言者たちを通してそのことをあらかじめ語っておられたわけですが、彼らはこの神に立ち返ることはしなかった。その時々に立ち返ったっていうのは聖書に記されていますよ。でも立ち返り続けなかった。また、よく状況が良くなったら、喉元過ぎたら、神様忘れてっていう、そういうのの繰り返しで、結局その道を成就してしまった。現実のものとしてしまう。それでも神様は彼らを完全に捨てられることはなかった。その後も、アブラハム、前々回見ました。アブラハムへの約束のこの祝福を受け継がせる、この彼の子孫、アブラハムのその子孫。これはイエス・キリストを指していますが、イエス様が来られるために、このイスラエルの民の中には残りの者たちを残しておられた。エリアが一人で戦ったと思ったけれども、神様はいやいや、このイスラエルのためには7000人、私と共に歩む者たちが7000人いますよ。あなた一人だけではないです。そう言って残りの民、レムナントと言ったりしますが、その存在を常に神様はこう灯火が消えないようにずっとイスラエルの中で続けられたわけですね。イエス様が来られるため。で、その神様がご自分がイスラエルのと共におられることの証拠として、神様は証の幕屋、さっきは、モロクっていう、偶像の赤身の幕屋でしたが、証の幕屋、ご自身のこの幕屋を通して神様はイスラエルを捨てていない、彼らと共にいるということを表されました。44節から47節のところ、私たちの父祖たちのためには、荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れ、とモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの父祖たちは、この幕屋を次々に受け継いで、神が彼らの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。ダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの神のために見住まいを得たいと願い求めました。けれども、神のために家を建てたのはソロモンでした。証の幕屋、テントですね、その幕屋の中には証の箱と呼ばれる契約の箱がありました。で、その契約の箱 はこれは神様がモーセに与えられたこの十戒ですね、山で与えた十戒、十戒を刻んだ二枚の石の板がこの証の契約の箱に入れられていたわけです。神様はこの証の幕屋を通してご自分がイスラエルの中に共にいるということを証しされたわけですが、それが後にソロモンによって建てられるこの神殿、神殿の存在となっていくわけですね。で、当時のユダヤ人たちのそこに建っていた神殿はまた壊された後建て直したその神殿ですか、同じはではないんですが、でも神殿という形は同じですね。ですからその流れで言うならば、ユダヤの人たちがこの聖なるところ、神様聖なる方が望まれるこの聖なるところとしての神殿と神様の言葉としての律法を非常に尊んだのは当然のことなんですよね。だからそれは大事なことだったわけです。ではどうですか、神様が、考えてくださいね、神様がこの不従順、神様に従ってこの不従順なイスラエルの民を完全に捨てられることなく、むしろ証、この証の幕屋を通してご自身を表されたことと、神様がこの聖なるところにだけ望まれるということとは同じですか？神様がこのイスラエルのためにこの幕屋の存在を通してご自身が共にいるよって表されたのと、神様はこの中だけにいるって、神様はそこだけにこう住まわせるのと同じ意味ですか？違いますよね。神様がアブラハムに現れた時、アブラハムはこのイスラエルのこのテントの中にいたわけではないわけですよね。カルデア人の地、今のイラク、イランの方ですが、そこに神様はアブラハムに現れて彼を召し出された。モーセを召し出された時にもシナイ山の荒野の燃える芝の中で、これは見つかりを通してとも書かれていますが、そこでモーセに現れて、荒野においてモーセに現れて、彼を召し出された。決してこの一つのところだけに望まれる方ではない。人が作ったここだけに神様がいるんではない。神様は目に見えるところとしての幕屋や弟子たちがその建物の素晴らしさを見て驚いた。神殿、ああすごいですね、この立派な石は、ってね、神殿を見て、ああって言って、これは崩されるよってイエス様はおっしゃったわけですけれども、そういった神殿、ね、その建物と神殿よりも神様ははるかに大きなお方。地上のものを超えてこの天地万物を作られたお方だ。ステパノがここで、イザヤ書66章1節2節から引用して語っている通りです。皆さんの聖書では48節50節ですね。続きのところ、しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。主は言われる、天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったではないか。神様は 人が手で作った家に住まわれる方ではない。そこを通してご自身を表されたっていうあれはあるんですよ、今言ってると。でも住まわれる方ではない。ご自身がこの天は私の王座だ、この地は私の足の足台である、私の手がこれらのものすべてを作ったではないか。ではなぜご自分が共におられる印としてのこの証の幕屋を神様はイスラエルにお与えになったんですか。なんでどこでも、じゃあ神様いるんだったら、イスラエルの民が200万人以上超えるイスラエルの民がどこにいても、ああ神様いるんだな、ああそうだなって言って神様出会ってくださらずに、この証の幕屋を通して神様はイスラエルの中におられたんですか。それは不従順な民の中にあって、モーセのようにこの民の代表となるもの、 つまりこれは私たちが言うならば祭司ですね。また祭司の中の大祭司っていうことが言えますが、その代表者を立てることで、この彼を通して民に語るためですね。と言っても祭司もまた自分の罪ゆえに汚れたもの、そのようなものがそのままの状態で聖なる方に近づくことはできないんです。旧約聖書で、あ、もうちょっと神様侮ってパンって言って撃たれたとかって出てきて、私たちは、そんな神様だったら愛じゃないってこう言っちゃうんだけれども、私たちは太陽に近づくことができないようにね、太陽のこの光、その暑さには近づけないように聖なるお方に汚れた私たち、少しでも罪があるものは近づくことができないんです。以前にしても弟子のヨハネにしても、神様の栄光に触れただけで、それを見ただけで、ああもう私はダメだ、死んでしまうっていうのは、神様がそれだけ聖なるお方だからです。近づくことはできない即死なんです。だからこそ神様はその代表者が罪に対しては生贄なわけですよね。動物の血、その地、それはこの神以外でもね、世の中のそれを他の神々をしたっていうところでもそうやってしたりするわけですけれども、このイスラエルの神、この動物の地、生贄の地を携え出ることで、を通して神様はご自分に近づくことを許された。その代表者を通して、代表者が民のためにそれを清めをし、自分自身も清めて、神様の前に本当に恐れおののいて出て、神様が語ってくださるためですね。それによって民を許し、裁きではないですよ、民を許して祝福してくださるため、あなた方は私のものだって。でもイスラエルの民はこの主との関係を外側の形だけのものにしていっていくわけですよね。偉大な神様をこの神殿の中に閉じ込めてしまう。御言葉に聞いて従うことや捧げ物を形式化してしまう。いやいや、この神様言ってるのはこういう意味だからって自分たちで解釈を施して、ああこうしたから大丈夫ね、捧げ物は、ああ私は11献金してるから大丈夫、それ以外の時は私のもの、私の時間、私のって言ってしてしまうのと、私たちの感覚で言うなら似たようなものです。彼らはもっとこう宗教的に熱心な感じはあるわけですけれども、でもそういうことです。御言葉に聞くことや、この方に聞くことや、自分たちの行い、捧げ物がそのようにして形式化していく。これだけしたら大丈夫、これだけやってるから大丈夫。彼らはそのようにして神様を自分たち、本当は偉大な、絶対理解できない大きなお方ですよ、でもこの神様を自分たちのこのちっぽけな頭で理解のできる、いやこう私の知ってる神様はこうだ、もう言い切れてしまうぐらいの小さな神とし、小さな存在とし、またこのお方を自分たちの言いなりのように、召使いのように、神様がいるんだったらこうしてくれよ、してくれないからいない、神様がおられるんだら守ってくださいよ、守ってくれない、だから神様いない、どっちが神様かわからない、いやむしろ私たちが神様になってしまうような現状、イスラエルの中にもそのようにしてあった。そのようにして生きて働かれる誠の神を彼らは退けた。外側は敬虔のように見えても、信仰深いように見えても、彼らの内側はそのように実に自己中心なもの、全ては私のため、全て私に返ってくる罪で満ちていました。そんなユダヤ人たち、特にこれは指導者たちですが、のこの偽善を見抜いて、イエス様は彼らを厳しく非難されたわけですよね。でステファノもこの最後の部分で彼らを強く非難して、彼のメッセージは終わってるわけです。次のところに行っていくわけですが、その最後の部分見ますね。51節から53節、かたくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。 彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。肉体においては彼らはアブラハムに与えられたこの神の民としての印、それは割礼ですけれども、その割礼を受けるものであった、肉体においてはね。でもその内側としてのこの心の耳においては割礼のないもの、つまり自己中心という自分のことしか考えてないという罪が彼らの心を支配していた。ですから本当の意味において彼らは神の民とはされていなかった。いや、自分たちの先祖はこうだって、アブラハムがお父さんだ、いろんなことは言ってるんだけれども、その本当の意味で、ああ私は主のものです、清いあなたのものです、そういったふうにして神のものとはされていなかった。心と耳の割礼を受けているものではなかった。だからステパノは、あなた方は父祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっていると言いましたね。いつも聖霊に逆らっている。すでに見たように彼らの父祖たちはモーセに聞き従わなかっただけでなく、神様が使わされた他の預言者たちにも聞くことをせず、かえってやがてこの正しいお方、メサイアですね、メシア、正しい方が来られると前もって語ったこの預言者たちを迫害し殺したわけですね。そんなことない、エレミアもそうですよ。いやいや、もう神様が言って、いやいやそんなことない、他と仲良くしよう、自分たちこうやって、いやまだ大丈夫、そうやって、ね、大丈夫大丈夫だって預言者がね、他の偽預言者たちがみんなで数で、ああこう言っているし、神様祝福を言ってるよって言って、そっちに耳を傾けて厳しく、いやそんなことはない、神様に立ち返りなさいって語った預言者たちを彼らを迫害し殺したわけですよね。そしてパウロも終わりの時代には同じようになりますよ。人々は耳障りのいいことを教会の中でも、その好むので、そういった教師たちを選んで、ああ大丈夫、神様祝福だよっていう、そっちに行っちゃうよって、もう2000年前にパウロは警告してるわけです、たくさんのところでね。私もそれを思うからこそ、とても恐れ多くて、こう御言葉に取り組むのは祝福でありながら恐れ多いわけですが、でもそのようにした。それと同時に、この彼らユダヤ人、その子孫である当時のユダヤ人たちは、そのやがて来られるお方、正しい方としての神の御子イエス・キリストを裏切り、十字架にかけて殺した。彼らは御使いたちによって定められた律法を受け取ったんだけれども、実際にはそれを守るものではなくって、破るものとなったってステパノは言うんです。ですからステパノもまたペテロのように、この人々に対して救い主を殺した者として彼らを断罪しているわけですよね。死を拒み平気で偽りを言う彼らこそモーセと神に逆らうものであると言っているわけです。でもそれ責めることがあれじゃないですよ。そこから心刺されて、悔い改めて、立ち返って、神様に許されて、救われて、聖霊を受けるためっていうのが見てきましたね。だからせめて、あなたは罪人だって言って、人の指を指さして、あなたたちは滅びるっていう滅びを言ってんじゃなくって、このままでは滅びますよ、でもそうならないように神様はイエス様を送ってくださいましたよ、この方に立ち返りなさい、この方悔い改めて信じるならば神様は許してくださいますよ、もう全部許してくださって、あなた方は神の霊を受けますよ、でそのこれが福音なわけですよね。でここに続いて、この意味合いが込められているわけですが、でも皆さんどうですか、いかがですか。このメッセージは直接的には当時のユダヤ人たちに向けて語られたもの、でも神様は聖書を通して今日に生きる私たちにも語っておられますよね。皆さん、あなたは神様と神様が使わされたこのモーセに聞き従うものですか。モーセはすごい人だなって、モーセはこんな人だったよな、こんなことしたよな、その情報を集めるっていうことではなくて、モーセを通して語られる神様の御言葉に聞き従うものですか。 モーセはイエス様のことを指して、神様は後に私のような預言者を立てられる、あなた方は彼の言うことに聞きなさいってこうのこ、ね、メッセージを残しましたけれども、命じましたけれども、あなたは今日そのお方としてイエス様にそう言って聞き従っていますか？偶像ないってことはないですか？この神様以外に偶像で満ちているということはないですか？神様もあり偶像もあり、どっちも欲しいっていう生ぬるい生き方っていうのはないですか？実戒一つ一つをとっても私は大丈夫ですとは言えないですよね。立法とはそういうものです。でも一つ一つ考えるなら極めて当たり前のことが書かれている。そんな敷居が高い、そんな難しいじゃなくて、人が人として生きていくために、私たちがよく言う平和愛って、本当にそのためには当然父と母を敬う、盗んではいけない、殺してはいけない、勧誘してはいけない、当然ですよ、欲しがってはいけない。でも私たちの内側にはそれで満ち溢れているでしょう。神を神としない、安息日に他のことで何か楽しみで自分を安息しようとしている、それは安息というかわからないですが、いかがでしょう。天地万物を作られた主は、幕屋や神殿といった建物、今で言うならばこの教会の建物の中にだけおられるのではなくて、これを通して神様ご自身栄光を表されますよ。でも教会という建物に来たら神様はそこに満ちているっていうことではなくって、主は地に満ちておられるお方です。でもっと言うならば、もっと言うならば、悔い改めて主に立ち返って信仰を持ってこのイエス様につくバプテスマを受けた者のうちに、私たちのうちにこのお方は聖霊という方を注いで共にいてくださる、私たちのうちに住んでいてくださる、私たちが教会に行かないと私は一緒に会えないんじゃなくって、もう信仰が与えられているならば、主と共に一つにされたんであれば、もう主を通して聖霊を通して私たちはイエス様を神様を宿している。あなたはご自分がそのように神の神殿とされていることを自覚し、目に見える見えないじゃないですよ、御言葉がそう言っているからそのように受け止めて、いつもこの聖霊とまた御言葉に従うことで神様の栄光を表しておられますか？助けがない、能力がないんじゃなくって、私たちが必要なものは主はすでに与えておられる。ただ与えられたって言ってじゃあ一歩出るじゃなくって、私たちが信仰を持って一歩出るときに聖霊が助けてくださるので、そういう意味では条件なんです。与えられて私は強くなったから何でもできるやじゃなくって、どうなるかわからないんだけど主がおっしゃるで一歩踏み出す、主に従っていく中で主は私たちのうちに働かれ、私たちをそのように用いてくださるので、従うっていうことに出るまでは、私は聞いて信じてる信じてるって言っても、従うっていうそれがなければ神を体験することはないですよね。いかがですか。そのように神の栄光を表すこと、それゆえにあなたの主とのイエス様との歩みは形式的なものではなくって、本当にこのお方の命と力、喜びと賛美に満ちたものでしょうか。神様が異邦人である私たちをもこの永遠の祝福を受け継ぐ神のことをしてくださったのは、ご自身がアブラハムになされたこの祝福の約束のゆえですね。私たち自身が正しくって、正しくって、あの時正しくって、今は正しくないか、神様の祝福漏れるんじゃないかとかじゃなくって、それに受けるにふさわしいものだからではなくって、私たちはどうあがいても神様から祝福を受け継ぐものにはなれない。自分で自分の罪を解決することはできない、自己中心性をどうすることもできない存在だからです。でもだからこそ神様はイスラエルの民を救うためにモーセを使わされたように、私たちをこの罪と滅びから救うために正しいお方、不義ではないですよ、正しいお方、もう全く完全なお方としてのイエス様救い主を使わせてくださった。主は私たちの代わりにこの正しいお方を呪いの木にかけて裁くことで、十字架ですね、呪いの木にかけてこの方を呪いとすることで私たちを許す、 私たちに永遠の命を与え、私たちを祝福してくださった、祝福の存在としてくださった。そんなに素晴らしい救いをイエス様の御子イエス様の恵みのゆえに、それを信じる信仰によって私たちは今日いただいている。何をしたからではない、何をすると約束したからでもない、ただイエス様のこの恵みのゆえに。であるならば、このその救いを保証してくれるのは何か、聖霊なんですよね。いつも言っています、目に見えない、でも聖霊は与えられるよって言った時に、私たちが、ああそうなんだ、聖霊様は与えられてるんだって、この方により頼む、この方に聞こうとする、主を助けてください、当然それは祈りとして出てくるわけですよね。でその祈りがあるならば、そのように主を求める祈りがあるならば、聖霊に逆らう理由がどこにありますか。いやいやそんなん信じないって言って、私がって言えばもういくらでも逆らうことできますよ。でも聖霊様って聞きながら、いや私の意見っていうのは無理でしょどっちかしかないわけです。両方にはならないわけ、私たちは聖霊を自ら望まない限りはどっちかは ないわけですよね。どっちかしかないわけですよね。でもその理由はどこにありますか。この救いをいらないとする理由はどこにありますか。聖霊を通してこのお方、神様が、御子イエス様が共におられることを信じ、このお方の助けを期待しつつ、この方は助けてくださいますよ、助けを期待しつつ主に従おうではありませんか。従ったじゃなくて、従おうとするときに主が助けてくださるっていう意味ですね。主に期待していきましょう。お祈りしましょう。